この例えの意味はこうである。種は神の言葉である。大勢の群衆が集まり、方々の町から人々がそばに来たので、イエスは例えを用いてお話になった。そして、聞く耳のある者は聞きなさい。大声で言われた。すみません、今日の箇所と4節以下のところを少し合わせて、このように表現させていただきました。イエスはこのように話して、大声で言われた。文字通り、大きい声でおっしゃったのでありましょう。同時に、それは大勢の人々に繰り返し繰り返し何回も同じこと、福音を語り続けられた。大勢集まってきた人々、この中で誰が信じる者、誰が最後まで裏切らずに神の国で一緒に礼拝をすることができるのか、そういうある意味目星や当たりをつけないで、ただ神の国の礼拝、神様がその罪を許してくださっている、許してくださり永遠の命を与えてくださったお方である、そのことだけを喜ぶ礼拝、その礼拝が天で行われている礼拝でありましょう。ここだけをご覧になってイエス様はおっしゃるわけであります。聞く耳のある者は聞きなさい、大声で言われたわけであります。そして今日もイエス様はこの礼拝でおっしゃる、大声でおっしゃる。この例えの意味はこうである。神の国とはそういう世界なんである。こう叫び、最後の大声で、立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り、忍耐して身を結ぶ人たち。神の国とは神様の言葉を良い心で聞き、それを守り、忍耐した者が神の国に結ばれる。こう大声で繰り返し繰り返し、毎週福音を語ってくださっている。この福音を聞く礼拝に招いてくださっている。そしてこの御言葉を聞いて、聞いたことを守り、そして忍耐していくもの、これが主が憐れんでおられる神の国へと続く、その礼拝へと続く、私たちが信仰の生活と呼ぶものであります。今日また聖餐式のこの覆いのことで質問を受けましたけれども、啓示っていいます。そして礼拝が開かれる、これと啓示は私一緒だと思っています。それは神の国での礼拝、ある意味集められた人たち、この草深教会が礼拝をしているように、静岡教会が礼拝しているように、 そこに会衆たちが集まってきます。そこにイエス・キリストという大きな覆いがかけられている。礼拝が開かれるっていうのはこの大きなイエス・キリストという覆い、これを開いて、そこに、まあ、今日多分70名80名弱ぐらいの方々がいらっしゃってますけども、それぞれ一人一人のが来ているということではない、イエス・キリストに覆われて、隠されてではありません。覆いというのは隠す意味ではありません。ガードされて、この礼拝に集まってきたの。それが礼拝が開かれるという意味であります。それぞれが、私はイエス様を着ています。僕もイエス様を着ている。そういうことではない。ここにいる私、私たちがひっくるめてイエス・キリストの覆いをかけられている。その覆いが御言葉であり、イエス・キリストの裂かれた肉である、血である、イエス・キリストをかぶせられているのであれば、それが開かれたとき、礼拝が開かれたとき、イエス・キリストが見えるはずであります。今、私たちがこの世で生きている、復活を信じて生きていく、復活に守られて、信仰生活を続けている、これは、そう、この教会という舞台を、道場で同じように生きた者が、そのベール剥がしたときに、キリストがそこにいる。キリストを守っている。キリストを聞いている。キリストを信じている、そういう私がそこで現れたらダメなんであります。キリストがそこにいらっしゃる。今日御言葉の中で最後15節、良い土地に落ちたのは立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り忍耐して実を結ぶ人たちである。これがおそらくルカがこの教会に、キリストをかぶせられている教会に、キリストが覆いとしてかぶさってくださっている、そのキリストご自身がかぶせられた罪許された者たちに期待している言葉である。立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り忍耐して実を結ぶ。御言葉を聞き、守り忍耐して実を結べであります。なぜならば、まかれている種はたった一つであります。この種まきの例えのオリジナルはマルコ福音書に載っています。4章をご覧になれば同じ流れで書かれている。ただマルコはこの最後のオチの部分、もろもろの種、一つの種ではなくもろもろの種、ヨハネ福音書に一粒の麦が落ちて死ななければ一粒のままである、あの麦のようにお米のように 一束にいっぱいこう粒がついている、そのイメージで複数形であり語りました。最後、ただルカはあくまでも一つの種、しかも丁寧に読めば彼の種なんであります。彼っていうのは受けた許されたものではなく、イエス・キリスト、この種が撒き続けられている、大声でこの種自身が叫んでいる、そしてこの種が細胞分裂をするようにそれぞれのところに配られたのではない、同じ彼の種、キリストの種が一人一人に同じように与えられている。その種が実を結ぶ結ばない、何倍になったかは全く関心がありません。一人の種まきが一つの種をまく、たったこれだけであります。この彼に集中する、この彼の種としての命、言葉としての命がそれを聞いて、それを守って、そしてそのためには忍耐が必要だと言われているわけであります。この聞いて守って忍耐して実を結ぶ、これができなくなる状態をイエス様は裏切るとおっしゃる。各福音書、そこで聖餐初めての最後の晩餐のところの記事を読んでいただくと分かると思います。イエス様おっしゃる、ルカの場合でありますけれども、人の子は定められた通りに去っていく、だが人の子を裏切るそのものは不幸だ、人の子を裏切るそのものは不幸だ。これはどの福音書でも必ず種である彼はおっしゃっている。でもお前がそうだ、誰がそうだとはおっしゃっていない。私と同じ鉢に浸しているもの、それが私を裏切ると、裏切るっていう言葉が強かったらつまずくにしましょうか。つまずくのはこの聞いて守って忍耐して、これを福音を生きるというその作業を途中で彼以外の理由にしてしまう、そのことでありましょう。決して私はイエス様を信じないとか、そういう、不信仰というか否定する言葉、また自分の楽しみや自分のキャラクターを全部捨ててついていく、それが立派な信仰で、そういう範疇を自分で設けない、イエス様のお名前によって生きる。考えてみれば、イエス様のお名前によって生きるっていうことはかなり大変であります。どうしても自分の体力、自分の思考力、いろんなものと、その 従うというものを私たちはどうにか折り合いをつけていこうとしてしまう。先日本当に復活を信じて送り出したある、あの長老、あの長老の死、神の出来事が働いた。復活を信じていなければ今も私はあの神様の出来事が受け入れられない。信じていますけれども、いまだにどっかであの突然取り去られた死を私はどっかで引きずっています。これが神の業である。そのことは十分頭で理解している。でもどうして神様今なんですか。忍耐を忘れるとどうしても自分の不思議さ、自分のとっての都合不都合が頭を醸し出してしまう。そこでイエス・キリストを中心にして、十字架と復活を中心にして考えていく。主の言葉を聞いて、それを守って忍耐していく。ハプニングが起こった時には、私たちはどうしても十字架と復活、その方を中心にして生きる。いとも簡単にここからこぼれ落ちています。転げ落ちてると言ってもいい。それがイエス様がおっしゃる。私たちの耳には痛い裏切りであり、つまずきという言葉であります。そしてイエス様は、そういう人間の弱さ、これをご存知だからこそ大声でおっしゃる。御言葉を聞いて守って忍耐して生活をしなさい。この場合忍耐というのは自分自身のプランと神の言葉が時々折り合いがつかない時があるからであります。それを捨てろとはおっしゃっていない。そこであくまでも主の言葉としてそれを受ける。一人のイエス・キリストという命がこの礼拝に、この教会に、このここに集められている私たち全体を覆っています。開けた時に私たちはただたった一粒の種、イエス・キリストに従っているのか、聞いているのか、守り続けているのか、忍耐しているのか、そのことが開けた時に見える。我慢している、頑張っている私が見えるのではなく、この聞いて守って忍耐した姿こそ、たった一粒の彼の種こそ、イエス・キリストの十字架の死への道であり、 死んで3日目によみがえられた復活の命であります。イエス様はこれをすべて神の言葉、御心、ご意志として受けられています。神様によってこの言葉を語れ、この言葉に生きろ、そのためには忍耐、すなわち御心がなるように、最後までイエス様は神様に従われた。このお方の粒によって、このお方が粒として、種として聞いて守って忍耐する、その先に用意されている、すでに私たちは先取りしております、復活の命を先取りしています。これを完全に手にする終わりの日まで、主を裏切らない、主につまずかないとは言葉である、言葉に生きて従い忍耐されたイエス・キリスト、これを真似して従っていく。そうすると神の国の門でイエス様が待っているわけであります。待っておられる方は来ます、聞きます、あなたはどの種に聞いて守って忍耐してここにいるのか、そして私たちは死んでも死なない命、復活の命、神の国で生きるものとして迎え入れられるわけであります。こうしたら、ああしたら、自分一人が着るのではない、ここにかぶせられている種としてのイエス・キリスト、今日聖餐の恵みとして味わう種、このお方が私たちの死で終わらない命のために、復活の命のために、神の国で、神様ありがとうございます、その礼拝を捧げるために言葉の中にご自身を結びつけられた。私たち御言葉に結びつくこと、それを一生懸命考えます。でも主につまずかない、主にを裏切らないというのは、その結び方ですね、それを研究することではない。イエス・キリストが命をもって私をイエス・キリストにつなぎ合わせてくださっている、ただこのことだけを、主がこれを成し遂げてくださっている、このことだけを最後まで、死ぬまで誠実に 聞いて守って忍耐する、その先に私たち神の国に行く、招かれている、その招きがあるわけであります。すいません。最後まで私たちが御言葉を聞いて、これを守って忍耐していくことが、して生きていくことができない、そのことを十分にご存知の十字架の主イエス・キリストは、しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい、最後まで信じきるキリストのみ、これを聞くことはできても、これを守り続ける、これを守るために忍耐をすることができない、その私たちの弱さのために、罪のために、イエス・キリストは亡くならないように与えた信仰が、与えた福音が、与えた許しがなくならないように今も祈ってくださって、このイエス・キリストに改めて出会った時に私たちは主に結ばれ、主が自分に結んでくださったこのことを知って立ち直る、この立ち直ったことを主が満たしてくださるお方である、この許し、また命に結びつけられているこの喜びをどうか語ることで、兄弟たちを、この教会を力づけ、一枚のたった一粒のベールで命で覆われている、そのことをこの地上で証ししながら、自分の家庭で証ししながら、私たち終わりの日、復活の命を目指して歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の地なる神様、御言葉をありがとうございます。イエス様があなたのために信仰がなくならないように祈ってくださっている、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい、私たちの弱さは貧しさはこのイエス・キリストを聞いて、このイエス・キリストによって守られ、そしてイエス・キリストであることを、自分自身を捨てて悔い改めて忍耐していかなければ、イエス・キリストに本当に出会う、それができない 貧しさを持っております。いまだに抱えております。それでもイエス様は私たちの命として、覆いとして、神の国への道、門として、復活の命を持って迎え入れてくださっておられる。どうかこの福音を聞いて、守られていることを守り、忍耐して歩み続けることができるようにお守りください。イエス・キリストが主である、福音である、これを中心に、これに守られている、その恐れと感謝の生活をただ粛々と生きていくことができますように、この祈りを感謝して救い主、主イエスキリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。